愛媛大学研究室から、こんにちは。皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週は教育学部社会科教育講座の中西典子准教授にご出演いただき、中西先生のプロフィールや研究テーマなどについて伺います。中西先生はストレートヘアで、はい、でもあの女性らしい先生かと思いきや、はい、お若い頃は随分こうスポーツウーマンで。
そうですね、スポーツウーマンというよりも、はい、基本的に私が生まれた時は、はい、男子として生まれることを期待されてたので、はい、だからそういう意味では性格的にちょっと男性的な性格が多くて、はい、女性らしくないっていうことは常に言われますし、自分でも思います。
やっぱ学生さんの頃は活発な、はい、女の子だったんでしょうか。
そうですね、子供の時からなんかこう冒険心はあったんですよね、
はい、
だからどっか自転車で今まで行ったことのないところに行きたいっていうので常にうろうろしてましたけど、ね、
地理と言いますか、はい、そういったものに興味を持たれたきっかけっていうのは、はい、
これはその高校の時に地理の先生がちょうど非常勤で来られてて、はい、まあ、大学卒業してすぐの先生だったんですけれども、はい、でまあ、その先生すごくこうタイに大学時代に1年ぐらい留学されていて、でそのタイの話をずっとされていたんですね。で地理のもちろん教科書はあるんですけれども、そこからかなり逸脱して、まあ、ひたすらそのタイのその現地の生活っていうことについて具体的に話をしてくださったので、それがもう興味深くって、まあ、引き込まれるような感じで、でその先生すごくこう世界のことを教えてくださる時にタイの時は、まあ、タイの 服を着てくるとかね、イギリスにの話をする時はイギリスのブレックファーストを食べてくるとか、
はい、
すごくこうその現地に染まりながら、うん、もう自分で体感しながら教えてくださったので、こういう高校の先生になれたらいいなっていう一つの憧れがあって、で地理学を目指そうとその時は思いました。
なるほど、
はい、
ゴーに行ってはゴーに従え、
ゴーに従えで、はい、その先生がいろんなその現地の状況をすごくこうリアルに教えてくださったので、あ、こういう世界があるんだっていうことを初めて知ったので、うん、だからやっぱりそこからすごい興味が広がりましたね、
うん、はい、その地理というその地図上だけのことではなくて、また海外への、はい、暮らし興味というものも広がっていったんじゃないですか。
そうですね、で特にその当時は、はい、ドキュメンタリーとかそういうテレビなんかでもやっぱりなるほどザワールドとか、で、まあ、海外のいろんなその特に、まあ、途上国 の、うんうん、人々の生活、貧困な生活も放映してましたし、ちょっとそれがこう一体化して、やっぱりとりわけて東南アジアっていうところに関心を持って、でそこの貧困の人々を、うん、まあ、どういう形でなんていうんですかね、エンパワーメントしていくか、今風に言うと、はい、あるいはそこでのその自由市場みたいなね、うん、なんかこう殺伐としたその混沌さがすごくこう興味を惹かれるものがあったので、だからそういう意味では、うん、一つのきっかけとしてはやっぱりその高校の時の地理の先生の話っていうものが後々の、うん、私のその人生の方向を決定づける要因にもなったんじゃないかなという気はしましたけれども。
そして立命館大学の地理学科に進まれたそうですけれども、はいはい、その当時その地理学科というところが国際関係を学ぶ唯一の、
はい、
まあ、学科、
そうですね、それは多分私一人がそう思っていただけで、はい、
高校生の頃に、
はい、高校生の頃に、はい、でなぜかというとその高校生の時の教科っていうのは社会科っていう教科は、うん、その地理とか日本史とか世界史っていうのに分かれてて、やっぱりその自分の興味を持った途上国の貧困問題っていうものを扱える教科っていうのはおそらく地理しかないんじゃないかと当時思ってましたし、まあ、何分高校生の発想ですので、その世界の地図を見ながら、まあ、こういう国に憧れられるっていうところでは地理学っていうものが一番その興味深かったっていうことだったんです、はい、
でも実際にその授業を受けていく中で、はい、あれちょっと違うなと思われたところも、
そうですね、実際にまあ授業を受けて、はい、その中身がその古代の条理性とか、その古代の地図とか、あるいはその考古学的なこととか、うん、都市計画の話とか、だからすごく私自身のその途上国の興味っていうのからはかなり距離があったので、うん、違うと思いましたね、大学の時に。はい、
ただ先生はその フィールドワークを通して、はい、だんだんこうご自分のやりたいことっていうのが見えてこられたんじゃないですか。
そうですね、大学の時地理学科だったので、はい、足で稼げってもう1回生の時から言われてましたし、でまずその夏休みに自分のそのなんていうんですかフィールドを見つけて、うん、でそこで聞き取りインタビュー調査をしてこいと言われたので、まあ、そこからずっと始まって、広島県の因島 の、 はい、日立造船の構造不況の問題とか、あるいはその福井県の丸岡市の飛び地的都市化の問題とか、はい、そういうこともやってましたんで、そういう意味ではいろんな地域を回って、で調査をしてきたっていうことはありますので、まあ、それが地理学のスタンスだったのかなっていうところはありますね。まあ、卒業論文ではその岡山県の笠岡市っていうところの白石島をフィールドに選定して、でそこにまあ一人で入っていって、一軒一軒聞き取りをしながら、自治会ですかね、そのブラック会って言われるものがまあどういう形で存在しているかとか、あるいは祭祀とかそういう住民組織ですよね、でそういう住民組織がどういう時に活動しているのかとか、まあそういう地味な形での聞き取りをずっとやっていて、でまあ空間構造、まあ、地理学で空間が対象になりますので、はい、その村落の空間構造っていうものを、まあ、地図化していくっていうふうなことをやっておりました、はい、
本当に日本各地がそのフィールドになってたんですね。
そうですね、で日本、まあ、いろんなところに旅行するっていう旅をするっていうのが好きだったので、はい、だからもう多分全国都道府県すべて、県庁所在都市じゃなく県に足を踏み入れたっていうところで言えばもうすべて網羅しました。
もともとその地理学、まあ、地学的なことを学んでらっしゃって、やはりでもその背景には暮らしがある、はい、社会の構造があるということで、はい、社会学の方に、
そうですね、はい、社会学の方に
関心が移っていったんですね、
はい、こう明確に自分はその研究者になるっていうことは、まあ、その当時大学時代にはほとんど考えていませんでしたので、だからまあ何分その授業にもあまり出てなかったもんですからだから一旦就職したんですけれども、働き出したらやっぱり勉強し直したいっていうふうに考え直してで大学院に入りました。
大学院で、はい、その大学院時代では地域社会学と福祉社会学を専門に勉強されて、
はい、まあ、大学院で社会学1から始めるっていうことにあたって、やはり卒業論文とのテーマの接合性っていうことがある意味で求められますから、はい、地域社会学というものから始めて、うん、でその大学院の中で、まあ、いろんなプロジェクトがありましたので、はい、でその中でも生活協同組合、医療生活協同組合の共同プロジェクトに参加して、で、まあ、その時に初めて、まあ、福祉とか医療というものに関心を持ち初めて、
その大学院時代、時を同じくして、はい、1995年には阪神淡路大震災が起こったということで、はいはい、その時も先生はその調査に出かけられたということですけれども、はい、
当時京都の自宅におりまして、ですごい揺れが何回も何回も来て、で、まあ、その後ちょうど、まあ、1週間ほどしてから、まあ、大学としてそのプロジェクトを立ち上げるという話が出てきましたの で、 まあ、これはその絶対何が何でも行かないといけないと思って、うん、でそのプロジェクトに関わって、で神戸市の長田区にまず入りました。でその長田区で、まあ、もう本当に全壊状態で、もう町自体が壊滅しているという、うん、まあ、そんな中で神戸の、西の郊外の方に住宅街があるんですけれども、はい、まあ、そこに仮設住宅土地があるので、集合的に作られていて、でそこで避難されていた方々が結構多いんですが、まあ、そこに行って聞き取り調査をしたりとか、であとそのまた長田区に戻って来られる人たちに対しても継続的にずっと調査をしたり聞き取りをしたりとかしてはきたんですけど、2年3年経つうちにやっぱりその方たちの意識っていうのも変わってきていて、うん、で初年度はやっぱりもう何が何でも助かってよかったっていう風な感覚があったんですけれども、それが2年3年と経つうちにその人たちが十分に元の地域に戻れていないっていう状況の中で、なんで自分たちだけがこんな目に遭わなきゃいけないのかっていう風なね、やっぱり不満っていうのも出てきていて、で実際にそういう不満っていうのはその人たちがやっぱりその震災前の暮らしに戻ってないっていうところから来ているんだろうと、うん、やっぱり一番 その人たちにとって大きな被害だったのは、関係性っていう人間関係が、つながりっていうものが断ち切られたっていうことだったと思いますし、なかなかそれが十分には回復されないっていうことが大きな問題だったんじゃないかなということを、何年か調査に入る中で気づいたことかなっていう気はします。
阪神淡路の場合はその復興プロジェクトの一員としての、はい、調査でしたけれども、先生個人としては、はい、中国への思いというのはまた昔から終わりだそうですね。
はい、中学時代からその中国というのが、まだその当時国交回復してそんなに間もなかったですし、はい、全くその体制が違うっていう、だけどすごくこう近い大陸っていうので、うん、必ず行ってみたいとは思ってましたし、で、1987年ちょうど大学の3年生の頃に行ったんですが、でこの時に初めての海外で、かつ初めての中国 でやっぱりその全然日本と当時は中国違いましたから、はい、もうかなりの衝撃で、うん、で街の中も今の中国と全く違いますし、うん、でも逆にそれがすごく、ある意味で新鮮で、うん、日本の生活に慣れてた自分にとっては、こういう世界があるんだっていうことを改めて知って、やっぱり大きいなっていう、うん、世界が大きいなっていうことを、知りました。
社会学の研究対象としては興味深いところじゃないのかなと思うんですが、はい、先生は研究対象としては中国を見ていらっしゃらないんですか？
研究対象としても中国をいずれ見たいなというところはあるんですが、はい、あまりにも中国がその今ポピュラー化してしまっていて、でほとんど資本主義体制の国々と変わらないぐらいな街の状況になったので、逆にそのなんていうですか、こう研究的に引きつけられるものが少なくなってしまったなという気はするんですね。だから87年に行った当時の中国だとやっぱりすごく興味を持って今入りたいなと思うと思うんですけれども、もうほとんど日本と変わらないし、むしろ北京や上海だったら日本以上にやっぱり発展してますし、だから逆に広すぎて何から手をつけていいのかよく分かんないっていうのが実際ですので、とりあえず今距離を持ちながら見ておこうというふうには思ってますけれども、
でも先生の中ではもうずっとその興味の対象といいますか、はいはい、引きつけられる国として、
そうですね、特に80年代90年代は一番中国が好きだったっていうのは事実ですし、で特に数年に一度中国にも行ってきましたし、はい、で一番最初の87年に、2ヶ月ほどその北京の清華大学っていうところに短期語学留学したんですけれども、その時のインパクトがあまりにも強すぎてでその後だんだん行くにつれて中国の様相が変わってきて、本当にもう日本と変わらなくなってきてるっていうのがもう常に分かりましたので、はい、徐々にこういうそのなんていうですか、関心が薄くなりつつあって、だからやっぱり当初のインパクトが大きすぎたっていうのがありますね。
はい、特にこの20年はすごいその経済成長を先生ご覧になってきたんだと思いますが、
そうですね、
もう本当に中国はいつまで経ってもきっと先生の中では特別な、
そうですね、
場所なんですね。
はい、
そして実際先生が現在調査研究対象としているのは、はい、イギリスという、はい、ことなんですが、はい、このイギリスロンドンの東に位置するタワーハムレッツ区、はい、こちらのお話を来週ぜひお伺いしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
来週も引き続き教育学部社会科教育講座の中西紀子准教授にご出演いただき、イギリスでのフィールドワークや社会的企業の果たす役割などについて伺います。お楽しみに。